石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
この番組ついに8年目に突入と、
ねえ、まさかびっくりですけど、
ね、367回で8年目に突入というところでして、はい、まあけどね、この1年半はなかなか大変な年だったなというのを改めて感じると言いますか、
うん、
収録もねオンラインが多くなったりとか、うん、とは言いつつまあね、この1年はね、あのラジオ収録的に大変でしたけど、まあ、業界的にはね、料金値下げの話もあって、まあ、盛り上がっていたかなという感じですのでね、うん、若干振り返ると 5G がこけた感じがするのでまあこれからね 5G の巻き返しと、ようやっと広がってきてね、エリアも拡大したりもするので、あとはね 5G スマートフォンが普及して、さらには 5G ならではのサービスが利用できるといいのかなというところです。でね、そんな中、まあ日常生活を今ね取り戻しつつありますが、私先週沖縄に取材の出張に行ってきました。1年で半ぶりぐらいの出張での旅行でしたけども、うん、それというのはあのソフトバンクが B リーグ、はい、バスケットボールの開幕戦あったんですけど、そこの会場で顔認証でチケットの出入りをできるようにするっていう仕組みを作ってて、じゃあそれを実証実験の場として B リーグの開幕戦でやりましょうということでやってました。会場行くバス、ね、無料バスが出てるんですけど、それも顔認証で事前にアプリで登録してもらった人の顔の認証を判断してで入れる、あとチケットもそれで入れる、あとはそういった顔認証を登録してくれた人にはドリンクを無料で配ったりとか、だいたい4000人ぐらいかなの観客のうち1500人ぐらいが登録して入ってきたという感じなんですけど、ただやっぱりまだ顔認証ってハードル高いなというところが、うん、まあね、うまくいく人はめっちゃ進んだりうまくいくんですけど、うまくいかない人は全然認識しないとか、
あ、時間がかかるんですか。
もうだからそもそも認識しないみたいな、さらには認識はするんだけど別の人の名前が出てくるみたいな、いう状況になったりもするんですよ。で実際なんか全然違う人がなんとかって名前で入れたわって言ってる人がいて、その名前言ってる人は自分の知り合いのライターさんで、で2人を見比べても全然顔違うんだけど
なんでそうなっちゃうんですよね。
まあだからその登録した時のやっぱり画像をね、まあ、特徴点を捉えて、うん、特徴点をまあクラウドに上げてまあ処理していくんですけど、まあその特徴点がなんかねたまたま似ていたのか、登録した時の光の加減とか、顔認証するための iPad を外に置くんだけど、まあ、光がガンガン当たってるとカメラがそこにね、あのうまくいかなくなって反応しないとか、まあいろんなね、あの複合的に多分要素があるんですけど、とはいえまあこれから顔認証来るだろうというところでソフトバンクとしてはいろいろ考えているようですし、これが完璧な技術になれば顔認証でペイペイ買い物できるみたいなことにもね、
そこまで、
うん、まあまだ全然難しいんですけど、うん、将来的にはそういったことも不可能ではないのかなと、ね、だからスマートフォンがなくなる日も近いみたいな、ね、
いやこの番組もなくなるじゃないですかもうせっかく8年目だって言ってるのに、
まあだからね、本当にこの業界も面白いというか、まあ、そういった新しい技術にも各社ねトライしてるということなので、その時ね、まあ、当然ね顔認証を登録するためにはスマートフォンが必要ですけども、一方でスマートフォンを持たなくてもいい、ね、社会っていうのは来る可能性もあるかなというところだったりもするので、そういった日が来るまでこの番組を続けられたらなというふうに思います
、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
au のオンライン専用ブランドポボ 2.0 について KDDI さんにお話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします。
聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
基本料0円から始めるオールトッピングポボ 2.0。 KDDI は3月から開始した au のオンライン専用ブランドポボをアップデート。9月29日より月額基本料無料となるポボ 2.0 の提供を始めました。本日は KDDI デジタルライフ株式会社代表取締役社長秋山敏郎さんにお越しいただき、ポボ 2.0 の特徴についてお話を伺っていきたいと思います。秋山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組今日撮っているのは10月4日なんですけども、
はい、
ね、世間的なニュースとしては新内閣が発足しというところ で、菅さんが官邸を去るっていうね、ところでして、まあね、業界的にはね、いろいろとこうかき回された1年だったのかなというところある中で、菅さんがいなくなるというなんともね、悲しいような状況なんですけども、そんな中ね、ポボ 2.0 についていろいろと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。まず各社のオンライン専用プランが揃ってきた中というところで、ポボがまあ今年の3月に誕生しましたけども、そもそもまあポボをやろうといったきっかけというのはどんな経緯だったんでしょうかね。
まあ、もともと我々も新しい通信会社の形っていうのを模索していかなきゃいけないということをずっと考えてまして、でどう分かりやすくシンプルでかつリーズナブルな料金プランをお客様に提供していくべきかと、でその時にどんなそのお客様の体験であるべきかということを考えておりまして、でまあ3月には20ギガ2728円というところをベースにした上で、お客さんが自由にその選べるトッピングという形で24時間のデータ無制限であったりとか通話のトッピングであったりというものをできるような形ということで、まあ、第一弾として3月から開始させていただいたというのが経緯です。
世間で値下げ機運が高まっていたといいますか、まあ、菅さんと武田総務大臣がギャーギャー言う前から KDDI としては何か新しいことしなきゃいけないなっていう準備をしたんですよね。
そうですね、その前の段階から、まあ、どんな形がいいんだろうというのはずっと模索してきておりましたね、
ですよね。なので、はい、まあ、だから海外で人気のサークルザジャと組んで、まあ、新しいものをいよいよやれればいいかなっていう、まあ、発表を去年とかにしてましたもんね。
そうですね、はい、はい、
でまあいろいろと準備を進めていたという感じですけども、9月29日からはポボ 2.0 といった形で新しいサービスがスタートされましたが、まず9月29日反響どうでしたかね。
まあ、我々の予想を超えて多くのお客様に申し込みいただいてですね、ちょっと我々も数がちょっと見込みがちょっと甘かったっていうのがありまして、ご迷惑をおかけしたお客様もいらっしゃって、そこはお詫び申し上げたいんですけれども、ただ今回新しくした 2.0 基本料ゼロから全部トッピングでお客様に作ってもらうというコンセプトが評価いただいただろうなというふうに思ってます。
はい、具体的にそのまあ 2.0 なんですけども、どんな中身になるか改めて教えていただけますか。
はい、ご契約していただくだけでは基本料0円で、でデータ容量がゼロの状態ですので、あと128キロとそういう速度でお使いいただくというのがベースになっておりまして、でそこにその契約していただいた後からですね、お客様の使いたいようにもしくはやりたいことに合わせてデータの追加も1ギガから最大150ギガまでと、有効期限というのがそれぞれ違ったものがございます。でこれまで通り20ギガで税込み2700円とで30日間有効というものを中心にさまざまなバリエーションがございます。で通話についてもこれまでの通り5分のかけ放題であるとか通話無制限といったトッピングをご用意したようなものになります。
これ相当考えられてますよね。実はね、
ちょっと考え方としてあんまりお話したことはないんですけど、ゴルフバッグにどんなクラブ入れるかみたいな風にはちょっと思ってまして、これまではドライバー1本でプレーされるようなものでプラ1本でいくっていう感じのものを、まあそれぞれのシチュエーションに応じて、まあ今は1ギガだなとか、で今日はダゾーン使い放題パックだなとか、そういうシーンシーンやりたいことに合わせてそのトッピングを選んで使い分けていただけるような、 そういったあのコンセプトでちょっと考え抜いて、最初はこういうメニューで 2.0 はスタートさせていただいてますね。
そうそうね、はい、トッピングとか見ても、まあ、1ギガから契約できたりとか、やっぱり3ギガは、ね、他社を意識してる感じもすごいするし、20ギガも、はい、やっぱり他社意識してる感じもするし、で60とか150もそれぞれ90日と180日で、60ギガの90日はまあ30日で考えると2163円でしたっけくらいな感じで、他社の設定よりも安くなってるし、150ギガは同じ値段なんだけど20ギガじゃなくて25ギガ分、まあ、平均して使えるというところになっているので、計算尽くされた設定になってるなというところは改めて感じますね。これですよね、まあ、先ほどもちょっと触れてましたけど、コンテンツのトッピングっていうのも存在するんですよね。
今回はあのダゾンさんとあとスマッシュについて、はい、これはあのデータの使い放題、その対象の通信の使い放題とセットにしたコンテンツのトッピングということでご用意してます。
うん、ね、だから、ね、代表戦とか、ね、短期間にやるものとかは、ね、ダゾーの使い放題パックで7日間で契約するみたいな形でやれるというところですよね。はい、結構最初からこういうのやりたいなという感じで考えられてたんですか？
そうですね、まあ、1.0 を始めた後、はい、お客様の声を耳を傾けながら、あのどういったものがいいかなという考えている中で、まあ、一つコンセプトとしてあったのは、毎月毎月の、まあ、30日だったり31日だったり暦の月で区切ってるっていうのがどうも自由じゃないなというふうに思いまして、まあ、必ずしも人の生活のリズムって、まあ、暦の月も大事ですけど、そうじゃない時もあって、その日その日でも違うので、やっぱりそこをこう解放するというか、それにこだわらないものの方がいいんじゃないかというふうに考えていたのが、まあ、一つコンセプトとしてありまして、お客さんがより自由に分かりやすく使うために、結局どうコントロールできるかっていうのが大事だというふうに思ってまして、で余ってももったいない、余らせたくもない、足りない状況にもなりたくないというところがストレスだというふうに我々はちょっと思っておりまして、それをなくすためには欲しい時に、まあ、今回2タップっていう言い方してますけども、あのより簡単に自由自在にデータ容量をコントロールできるということを考えて、こういった形に今しております。
あれですよね、スマートフォン使いこなしてる人、データ容量結構分かっててコントロールできる人からすると、はい、めちゃくちゃハマる設計なんですよね。は
い、そうですね、分かりにくいっていう風な、お声もあるんだと思うんですけれども、ただこう世の中今見ると、例えばその交通系の IC カードとかチャージしながら使うみたいなのって、まあ、ごく一般的になっているので、一度利用していただければ、ああ、まあそういうもんかという風にごく自然に馴染んでいただけるんじゃないかなという風には思っております。
結構そのまあサークルアジアと組んでたりはしますけど、はい、そういったやっぱり知見っていうのも結構得てたりもするんですか？
そうですね、彼らが全く同じようなことを他の国でやってるわけではないんですけれども、ただあのお客様がどう自然にでかつコントロールすると、まあ、彼ら あの会社のモットーが Bring Power Back to Customer みたいな、まあ、お客様によりパワーを与えるっていうようなのを標語に彼らこれまで事業をやってるんですけども、あのそういった考え方であるとかサービス設計の思想というのは、あの我々もだいぶアラインしてというか影響を受けて議論しながら進めてきております。
これ まだサービス開始して日が浅いですけども、はい、ユーザー そのトッピング状況ってどんな感じですか？
意外にという言い方するとあれですけども、散らばってますね。もっと1ギガとか3ギガとかによるかなと思ったりもしていたんですけど、150ギガ選ばれる方も結構いらっしゃいますし、いろんな使い方をしていただけるんだなというふうに今見ているところです。
結構あれですよね、だからまあスマートフォンだけではなくタブレットとかなんかそっちの使い方とかもね、ハマってきそうな感じですよね。
そうですね、あの、まあ、我々使い方を限定していくとは思ってなくてですね、あのいろんな使い方を自由にしていただければいいかなというふうには思ってます。
結構1.0 がなくなるのが早すぎるような気もするんですけど、はい、どういうスケジュール感なんですかね、これね。
ですね、まあ、早すぎる、まあそうですね、 まあ、一方でですね、はい、まあ、20ギガ、はい、これまで2728円っていう形なんですけど、はい、まあ、2.0 でも20ギガ税込み2700円で、うん、トッピングとしてご提供するので、はい、あの 1.0 をまあ内包する形でより進化したバージョンアップっていう風に捉えていただければいいのかなと手前でも思ってまして、まあ、あの OS のバージョンアップじゃないですけど、うん、新しくなってきますというようなことで、我々は捉えております。
社長には否定されてしまいましたが、はい、KDDI としては本来こっちを本当にやりたかったんだろうな、 2.0 が本命だったんだろうなって感じがすごいしてるんですけど、はい、どうなんですかね。
もともと 1.0 始める前もどういう進化になっていくんだろうっていうふうに、はい、あのどんどん進化していく新しいことをどんどんやって、まあ、あのダメだったらもっと変えてと、うん、プログラムじゃないですけどアジリティを持ったそのブランドっていうことを考えてましたので、 1.0 で入ってああいう形で入って、じゃあその反応を受けて次どう変えるんだっていうのはもともと思っていたところなので、これが本当にやりたかったかというとまたこの先変わっていくかもしれませんけど、どんどん変えていくということをもともとやりたかったので、そういう意味では高橋が言ってた通りかなとは思っております。
これ基本料金0円って相当思い切った感じがするんですけど、はい、だから自分がなんとなくまあ次やるとするならば、まあ、基本料金ベースとしてまあ現実的なのは3ギガ990あたりを設定しておいて、はい、プラスじゃあトッピングしていくみたいな感じだと思ってたんですけど、はい、まさか基本料金0円って驚いたんですけど、はい、ここはどういった決意があったんですかね。
まあ、KDI 社内含めてけんけんがくがく当然議論があったところなんですけど、ポポってあの先ほど申し上げた通りどんどん新しいことをやっていくっていうことで作っているものなので、中途半端なものよりもより分かりやすく思い切った大胆なことをやろうということで、今回のような基本料0円という形になりました。はい、
これあとスマホの故障サポートも新たにトッピングとして発表されてますよね、はい、この辺りどういったサービスなんでしょうかね。
いわゆるその今回我々ポポとしては端末の販売というのはポポのブランドという意味ではしないので、お客様が今使ってらっしゃる端末に指紋をさせていただいて、でその持ち込まれた端末携帯電話の方スマホの方を保証しますと、まあ、壊れた時に代替機をプラスおいくらかもちろんいただくんですけども、代替機をすぐにお送りするといったサービスになります。
結構ニーズあるもんなんですよね、これね。
まあ、ちょっとこういった形で本当にどこまでお使いいただけるかっていうのはあるんですけれども、ただあのやはりそのキャリアが提供する端末保証サービスっていろいろあると思うんですけど、キャリアが販売した端末に対して保証するっていうものがこれまでスタンダードだったと思うんですけど、あのやっぱりポポとしては端末を販売したしないにかかわらずお客様が今使っていただいているものをちゃんと保証しますというちょっと一歩あの先に進んだ形をやりたいと思ってまして、反響はあの今のところいい反響をいただいていますし、ニーズはあるんじゃないかなというふうに思ってます。
他と比べてもね、値段的にも安かったりもするので、はい、まあ、比較的気軽につけられるトッピングなのかなという感じですね、はい。これ当然トッピングはまだまだ増やしていく感じなんですよね。
はい、増やすと心に決めてるわけじゃないんですけど、はい、お客様のご利用の仕方であるとかお声を聞きながら増やすのか減らすのか変えていくのかというのはありますけども、そこはどんどん変えていきたいですし、こういうものがあった方がいいというお声が強ければどんどん入れていきたいというふうに思ってます。
これ au と uq とポポという住み分けはどんな感じになっていくものなんですかね。
まあ、もちろんネットワーク自体は高品質の au のネットワーク、もちろん au はそうですし uq もポポもそうなんですけれども、まあ、料金という意味では使い放題安心の、まあ、au というところと、シンプルでお手軽価格の uq というところで、まあ、ポポに関しては、まあ、基本料0円で全部トッピングでお客さんのやりたいことに合わせてデータ容量をつけてくださいと、まあ、オールトッピングというところなので、うん、そういうまあ料金としてもあのそれぞれの目指している方向が違うというふうになっています。
うん、KD でデジタルライフができた時って、はい、まあ、そのデジタルネイティブ層を狙っ っていくんだっていう風な話してましたけど、はい、実際ポポ蓋を開けてみてそんな感じになってるのか、はい、むしろ広がってるのか、どんな感じなんですかね。はい、
まずあのポポ 2.0 始めて、まあ、ポポ 1.0 も含めてですけども、はい、世代っていう意味で言うと結構広がってきてるということが言えると思ってます。あのいろんな年代の方、入ってきていただいております。で、まあ、元々あのキャリアデジタルライフ創設の時に、まあ、デジタルネイティブ層みたいな言い方をしているんですけど、必ずしもその世代じゃないとあの我々思ってまして、デジタルネイティブな気質を持っている方、まあ、それもあの生まれ持ってじゃなくて、あの後天的にデジタルに詳しくなっていくっていう方々だと思ってるので、あのまあ世代は皆さん若者とかっていうふうにご想像されること多いんですけど、あの決してそうではなくて、いろんな年代の方に使っていただいてるなというふうに思います。
あとポポではあれですよね、ギガ活みたいな感じで、はい、まあ、いろんな街中で買い物をすると、まあ、ギガがもらえるといったことも今やってますよね。はい、
そうですね、まあ、これまでのキャリアがあまりやらなさそうなことをで面白そうっていうのもあって今回始めているんですけれども、お客様が日常で生活していただいている中でデータが溜まっていくっていうような、そういうその体感というか感覚をぜひ味わっていただきたいっていうのもありますし、まあ、先々お客さんがやりたいことをやったらちゃんとそれに必要なデータがついてくるみたいな、お客さんのやりたいことを優先して通信がちゃんとそれをさせていただくみたいな、あのまあ基本的なその思想があったりするんですけど、あのまあそういうのに基づいて今回ギガ活っていう形の見せ方として、あのご提案差し上げている状況ですね。はい、
なかなかあれも面白い取り組みですよね。まあ、リアルと連携していると言いますか、
はいはい、
街中でいろいろ使っていくという、はい、ギガ活だけでずっと使っていけるもんですかね。
あのどうでしょうね、
チャージせずにっていう、
つまものですね。
ずっとなんか同じもん食べられたりとか、
ひたすら毎日ローソンで買い物していくと、はい、意外タバコ買ってるといけるんじゃないかみたいな、
は
い、
ある程度の金額のものを使い続ければ、
うん、そういったあのお客様も多分いらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、そうやってこう新しい携帯会社、通信会社との付き合いとかっていうスタイルができていくといいなと思ってまして、まあ、そうすることでその新しいその次世代のまあ、通信会社の形みたいなものをお客様と一緒に模索していければいいのかなとは思ってます。
これはあのポポのスタートぐらいの時に一度インタビューさせていただいたことがあって、はい、まあ、ポポラボでしたっけ、なんかそういったいろんな、はいはい、人に参加してもらって新しいことをなんか作っていきたいみたいなこともおっしゃってましたけども、はいはい、あの辺進捗どんな感じなんですか。
ずっと活動してまして、はい、いわゆるそのユーザー、まあ、パワーユーザーっていう方をお呼びして、はい、まあ、なかなかちょっとこのご時世もあるので直接っていう機会はなくて、オンラインとかが中心なんですけど、ご提案だったり、まあ、一緒にこう調べて議論したりっていうのを続けてまして、で、まあ、今回のもこういうコンセプト、例えばギガ活のこういうものとか、はい、このお店でみたいなところのコンセプトに生かさせていただいてたりですね、このデータトッピングどういう種類があればいいかとか、もしくはそのコンテンツの部分であるとかっていうところは、あのそのままあのアイデアをパクッと言ってるわけではないんですけど、あのエッセンスとかあのアイデアとか、そのいわゆる利用シーンみたいなところで活用させていただいて今回の形になってます。
そうだから、インタビューさせていただいた時にそういった人ってどこから集まってくるのかなっていう疑問をぶつけたんですけど、はいはいはい、実際どういう人たちが集まってきたんですか。
もうバラエティに飛んでますよね、はい、あのご自身でビジネスやってらっしゃる方から、もちろん学生さんもいらっしゃったりとか、まあ、フリーで仕事されてらっしゃる方とか、あの本当にバラエティに飛んだ方々で、あのお話聞くだけでも結構刺激的 でやっぱりそのこの業界とはちょっと違うところにいらっしゃる方のものを真剣に聞こうと思って、アイデアを吸収しようと思ってやっているので、やっぱ刺激が全然違って、あの新しい発想につながるので、まあ、ちょっとそれはぜひ続けていきたいなと思ってます。
なるほど、はい、まあ、鶴さん、今までのお話聞いて何か感想ありますか。
はい、どうしてもこういう携帯料金とかっていうのは月額の頭で考えていたので、うん、まあ、毎月その請求が来るっていうイメージだから、どうしてもその月の中でどうやって使おうっていう考えがそこまで至ってなかった部分はあったんですよ。フレキシブルな使い方が、ああ考えてみたらできるよなっていう、ちょっとなんか別の発見というか、あんまりその普段から携帯料金の中身についてそんなにいろいろ変えたりしない人間からすると結構目から鱗な使い方というか、ちょっと面白いなと思いました。
あと結構あれですよね、ユーザー体験というか操作性も凝ってるというか、パスワード設定しなくていいんですよね。
そうですね、都度あのワンタイムパスワードを設定するような形にしてますね、はい、
なのでメール設定しておくんですけど、ログインした時にそのメールに6桁の数字が飛んでくるので、はい、毎回毎回それ入力してログインしていくっていう形なので、はい、パスワードを覚えなくていいっていうのが、まあね、あの他のオンライン専用ブランドもやってたりしますけど、うん、使い勝手がいいなっていうのはね感じましたね、はい、それでは最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
ポボ 2.0 9月29日から始動しておりますが、新しいことを皆さんと一緒に作っていきたいと、で新しいことをどんどん進めていきたいと思っているブランドでございます。基本料0円からお気軽に契約していただいて、オールトッピングで自由自在に使っていただくという体験をご提供しておりますので、皆さんのお声を合わせて今後どんどん変わっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは KDDI デジタルライフの秋山敏郎さんでした。以上特集、基本料0円から始めるオールトッピングポボ 2.0 でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ポボ、まあ基本料0円から使えてね、いろいろと用途に合わせてトッピングできるというところで、あえてオプションとは言わずトッピングと言ってるところがね、まあいいかなという感じもしますし、かなりねユーザーの反響もいいので、これからじわじわと広がっていくんじゃないのかなと、まあ、新しいね料金とのねあり方というところでね、いろいろトライしてほしいなと思います。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 DS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
ドコモの新製品発表会を振り返ります。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。タタイ。